祈りを捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。御言葉に預かる前のひととき、改めてこうして祈り備えることを許しくださり、感謝をいたします。暖かな春の日差しを感じる日々でありますけれども、こうした祈りにおいて我が身を振り返りますときに、この週の歩みもお見舞いに恥ずべきことの多い、そのような日々であったことを思い返します。その一つ一つを私たちの主イエスキリストがその十字架で担われたばかりか、贖われたばかりか、そのご復活を信じる私たちをいつも変わらず恵みのうちに置き、そしてまた今朝もその御言葉にて導こうとしてくださる幸いを覚えて、心からの感謝をいたします。今どうぞ聖霊なるあなたの働きによって集いし、私たち一人一人がその身と心とあなたへと向けることができるように助けてください。そして与えられる御言葉を通して、ご復活の主イエスキリストから私たちが清められ、また多くを受け、この主のそれぞれの歩みを確かなものとしてください。今朝望みながらも叶わなかった者たちの日々をもどうぞあなたが憐れんで、来たるべき時に共に集わせてくださいますように。そしてまた今朝も御前にかけの多い者が語りの恵みに預かっておりますから、どうぞその唇を清めて御用のためにお持ちください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはエルカによる福音書24章の28節から35節までであります。新教約聖書によれば、新約聖書の161ページ上の段、ルカによる福音書第24章28節からの御言葉であります。ルカによる福音書第24章28節。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、 私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンも裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。以上であります。この手術も先の手術に続きまして、復活になられた日に二人の弟子たちとその歩みを共にされるイエスのお話を読み進めています。目指す村とは、すなわちエマオに近づいたということでありますけれども、その冒頭にはなおも先へ行こうとされる様子の主イエスの姿が描かれています。この時の先とは一体どこであったのか、それはこの後弟子たちと会うべく向かわれたガリラヤということもあるのでありましょうけれども、おそらくはもっと先ですね。つまり今主イエスがおられる天へと行こうとされていた、そのようなご様子だったということでしょう。先ほど高知長老の祈りの中にありましたけれども、先週の先の手術の礼拝の後には私たちに先立ってですね、その主の身元へと召された皆さんを覚えて午前礼拝というものがございました。私たちも決して遠くはない日にその日を迎えるわけですね。そう考えますときに、今朝の御言葉を通して描かれていること、それは私たちがそれまでの間になす生活ですね、礼拝生活、信仰生活というべきでしょうか、そのことと重ね合わせて読むことのできる、そのような御言葉であろうと思います。まあ、なぜならですね、直接的に考えましても、私たちはそれぞれ礼拝を終えた後、描かれる弟子たちのようにまずはそれぞれの日常を目指してその家路へと向かうからでありますね。ひょっとしたらそこでは阪神中日戦があるのかもしれませんけれども、今聖書が扱っていますのはある意味でそのたどり着いた家でも束の間の出来事であるわけですね。ですからそれは等しく礼拝後の私たちの日々のためにも備えられている、そのような御言葉だと申し上げてよいのだと思っています。そしてその備えられている言葉、つまり目が開けてですね、主イエスキリストのことが分かる、こういうことであるわけです。ただ聖書はその時の弟子たちの少し不思議な様子も合わせて記しているわけですね。それが長ほどに記されています。その分かった主イエスの姿が見えなくなったということです。果たしてそのことを通してシエスはまた聖書はですね、一体何を示そうとなされているのでありましょうか。今朝はそれらのことを順に見てまいりたいと思っています。さて聖書は二人の弟子たちのその言葉を通しまして、そのエマオ村へと近づいたのは夕方であった 日も傾いた頃のことだ。
このように
記しています。まあ、そのことについて先ほど私たちの日常にも備えられた主の恵みだということを申し上げました。まあ、そう申し上げましたのは、2人が主イエスのことが分かった時がいつか、まあ、このことにも関連しているわけです。弟子たちがまず主イエスに出会ったのは復活の日であります、今日ですね、日曜日でありました。さっきの史実にはエルサレムからエマオまでの距離が早足でおよそ2時間ほどだと申しました。いつ2人がエルサレムを出たのかは分かりませんが、2人はですね、その2人に対してシュエスはその日が暮れるまでの間ずっと話し続けてくださったわけですね。ご復活の日に主に出会えたこと、そればかりか主イエスから直接ですね、たとえその姿は分からずとも直接御言葉の解き明かしを得られたこと、それらは紛れもなくこの主のご復活の日、日曜日に与えられる主の恵みだ、こう申し上げることができます。そして今朝の御言葉はその恵みがですね、決してその日曜日、その日届け、その時にはとどまらないんだということ、私たちに教えてくれているわけですね。と言いますのでは、ユダヤ教ではですね、一日は夕暮れから始まるからなんです、まあ、この時夕方になり飛べるためにシュエスと一緒に家に入ったというのですから、それは今の暦でいうところの月曜日の始まりだということですね。ご復活のシュエスの働きになるのは何も日曜日のこの礼拝の時に限ったことではない、実に日々休むことなく私たちのために豊かにお働きになられる。今朝の御言葉はそのご復活の主イエスキリストの姿をよく表しているということであります。ではその二人がどのように主イエスだと分かるに至ったのか、そのことでまず描かれているのは、この時二人が主イエスのことを引き止めたということです。引き止めなければこの人はその先へとどうやら歩みを進めてしまう、そのような様子を感じた二人はこの時あれこれと理由をつけて無理に引き止めた、そのことが記されてね、シュエスはその招きを快く受け入れて、そして共に泊まるために家に入られた、そのことが記されています、まあ、そのように旅人を自らの家に迎え入れること、それは当時のイスラエルの習慣の一つでありました。では何かですね、その慣れ親しんだ良い習慣によって二人は主イエスのことが分かるようになったのか、聖書は少なくともそうは書き記そうとしていないのですね。 なぜなら二人が引き止めた理由は主イエスご自身にあったからです。主イエスはその前に記されていたようにですね、赤裸々な自分たちのその思いですね、望みが叶わないんだ、そのような思い、わだかまりを聞いてくれて、そしてですね、真剣に叱ってくれるほどに、自分たち二人と向き合ってくれた。この親切な人ともう少し話したい。この人に宿を与えることで、もう少し共に過ごして、その話の続きを聞きたい。それがこの時の二人の、まあ、本音であったのかもしれません。ではなぜ結果としてそのような二人が目が開けてですね、主イエスだそう分かるようになったのか。聖書はそのことと、主イエスと一緒に食事をしたその席のことと関連づけて記しています。先ほど冒頭にですね、姿が見えなくなったこと、そのことが不思議だと申しましたね。ただですね、よくよく考えてこの食事の席の場面を見ますとですね、実はそのことも不思議なんですね。何が不思議なのか。それはこの時、家へと迎え入れた弟子たちではなく、主イエスご自身がパンを取り、そのパンを裂いてお渡しになっているからですね。当時の習慣では、食事の席でもてなすのはその家へと招いた主人をすることでありました。にもかかわらず聖書が描くのは、この時弟子たちにパンをお渡しになられたのは主イエス・キリストであるということ。つまりあえてこの時主イエスが弟子たちに対してそうなされたということであります。ではなぜ主イエスがそうあえてなされたんでしょう。それはおそらくですね、弟子たちとご自身との食事のことを思い起こさせるためですね。パンを取り賛美の祈りを唱えて、そのパンを裂いてお渡しになる。この姿は直前にあった最後の晩餐の時もそうでありますけれども、5000人という人ほどの多くを集めてですね、その人たちのためにパンを裂かれた。その時にもなされていた行動、仕草でありました。そしてその時も夕方だったんですね。そう記されています。 暗い自分たちの思いを聞いてもらうところから始まり、御言葉が語られ共に食事をする。実はそれら一つ一つのことを通して、この時二人の目が開け、自分たちの主イエスキリストだ、そう分かったということですね。しかしこれはやはり不思議なことだと言わざるを得ません。なぜなら主イエスなんですね。すぐにでも私たちの知る主イエスなら、すぐにでも二人の目を開くことなどおできになるはずであったからです。にもかかわらず、復活の主はそうなされなかった。一体なぜでありましょうか。ここで聖書は一つ興味深い記し方をしています。それは二人の目が開けた、そう書かれているところなんですね。聖書はこの言葉を開かれた、つまり受け身で記しているんですね。つまり遮られたと記されていたのと同様にですね、この時二人の目は開かれた、そう記されているんですね。つまり開かれたと記されているのはキリストの技ということでもありますが、より正確に申し上げるならば、聖霊なる神によってなされた神の業だということです。つまり私たちの目が開かれ、この方がご復活の主イエスキリストなんだ、そう分かることは、我々人間がなすテレンテクダなのではなく、あくまでも神の御心、神の御業としてなされることだと。ですからこの時二人がイエスだと分かったというのは、目の前にいる人が特定の人物だと認識できたという意味だけのことではありません。後に記されているように、はっきりとご復活の主イエスキリストなんだ、そう分かったということですね。つまり彼らの目を遮っていたのは神と主イエスに対する不信仰です。人が復活することなんて何人だと、目の前で死んだ人が復活するなんて何人だ、その神の言葉への疑いを通して二人の目を塞がれていたということであります。つまり見えなくなった、分かって見えなくなったのは、それまで二人が見ようとしていた
むしろ見ていた主イエスの姿ですね。自らの望みを乗せて見ていたその姿が、肉の姿が見えなくなったということであります。ですから続くところで語られている二人の言葉、その二人が神の技を一つ一つ確かめることを含み語り合っていく言葉、それが続く言葉でありますね。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、このことです。この燃えるという言葉、この言葉は以前ですね、主イエスが十二章のところで腰に帯を締め、灯火を灯していなさい、そう言われた時の灯していなさい、灯すという言葉と同じ言葉です。御言葉を通して主イエスは彼らの心に灯火を灯してくださっていた。この時そういうことが、そのことがはっきり分かったということですね。語られていた時はよく分からなかった、後で気づいたということなんですね。そのことが分かった、だから今はもっと燃えているということ。この言葉からですね、主イエスが、私たちが主イエスが分かるということ、あるいは聖書が分かるということの意味ですね、その変化によって私たちに何が起こされるのか、そのことが明らかにされていますね。私たちはつい教会という言葉であるとか、聖書の学びという言葉がありますから、何かですね、聖書というものをこう頭で考える、理解をする言葉なんだ、知識的に何か、賢くなる、整えられるところなんだ、こういうふうに捉えがちでありますね。しかし今朝弟子たちの姿を通して示されているのはですね、頭ではなくて心の方ですね、心の変化です。神がその似姿として作られた魂の置き場所、その私たちの心がですね、何かポカポカと暖かくなっていく、そしてまた熱くなっているのを感じるということです。聖書の話を通して暗く冷え切っていた二人の心が温められ、燃やされたということですね。そしてそれは何かですね、必ずしも主イエスが優しかったから、話しぶりが穏やかだったから、こういうことではないわけです。むしろ主イエスは二人に対して真剣に叱られた、 心の鈍いそうも言われて本当に真剣に向き合われたのでありますね。ではシーレスが旧約聖書からどんなお話をされ、二人の心が燃やされたんでしょうね。それはおそらくシーレスがご自身がですね、どのようなお方であるのかということもさることながら、二人がですね、二人にとって神というお方がどういうお方なのか、そのことが示されたからですね。それは招きの言葉としてお読みいただいた新民記の御言葉もそうだと思いますが、例えばですね、イザヤ書の63章その8節からこのような御言葉がございます。イザヤ書63章8節からの御言葉、どうぞそのままお聞きください。主は言われた、彼らは私の民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見舞いに仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがない。昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった。それまで二人の弟子たちが知る神、聖書で知らされる神とは、その怒りによって従わぬ民を裁く神でありました。裁かれないように日々を過ごす、悔い改める、それが二人の変わる前の聖書の読み方であったかもしれません。しかしそうではなく、彼らにこの時示されたのは、今お読みした御言葉のように、民の苦難を常に自分の苦難として歩んでくださるお方、常に民を背負い、また担って救いへと導いてくださるお方だということ。実際に二人が目にした主イエスの姿、パンを裂かれた主イエスの姿、彼らが分かった主イエスのお姿は、実にこの御言葉の通りであったわけです。なぜならシエスはその時、弟子たちのお腹も満たしただけではないからですね。その憐れみと愛と思って民を担ってくださった、分かったのはその姿ですね。ですから二人が分かったというのは、聖霊の御業を通してシエスが神であられることが分かった、 シリウスを使わされた神の御心が分かった。その神とは愛と憐れみの神であり、自分たちの罪をも担われたことが分かったということです。そして聖書は分かった二人が時を移さず出発をしてですね、エルサレムへと戻った姿を描いています。その道は当然暗かったんだろうと思いますよね。しかし心を燃やされていた二人にとってそれは何だ問題ではなかった。そしてその二人は今自分たちが見聞きしたことを報告に行く、そのようなものへと変えられています。復活の死を信じていなければ成し得ないことですね。そしてこの姿は聖書が描く聖霊を通して目が開かれ、シリウスがどなたかが分かった者たちの特徴でありますし、また使命ではあります。なぜなら彼らが受けたパンとは彼ら自身を養うパンだけでなく、広く主の名を呼び求める人たちのためのパン、神からの救いを求めるそのような人たちのパンであるからなんです。ですからその意味において私たちは何かシリウスを信じるということにおいて、あるいは分かるということにおいて、その主の救いというものを肉の目でですね、あれやこれや探し続ける必要はないのです。なぜなら今朝描かれているその主のお姿のようにですね、私たちがなすべきことをその主のお姿のように万全は尽くしつつ、常に御言葉と祈りを通してなされるその聖霊の働きを求め、また信じるということであるからです。そして私たちが常にやはり大切なのは、その私たちに先立っておられるその主のお姿を私たち自身の心の目で見つめているということですね。なぜならシリウスは今この時をも、この時にもですね、ご自身が行こうとされていたその先、すなわち天におられて私たちのことをその身元へと旅立たれた方々と共に見ておられるからですね。その先立つ週ご自身が今日から始まりますこの週もあなたと共におられる、 そしてそのご復活の主にあります恵みと事実と、私たちの隣人にもお伝えをすべく、私たちは使わされていくわけですね。今週もぜひ心燃やされて共に歩んでまいりましょう。お祈りをさせていただきます。私たち教会の頭で得られる主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つなるその御名を心から崇めます。愛と哀れみになるあなたが御子イエスキリストにあって信じる私たちの罪による苦しみを担い、そこから救い出してくださったその恵みを覚えて感謝をいたします。今朝改めて二人の弟子たちの姿、その姿を通して今日主の日を超えてあまりあるその恵みについてお聞かせをくださり感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちが今の世にあるその暗さというものに惑わされ、またくじけることのないよう、どうぞ私たちを日々聖霊の恵みで満たし続けてください。どうぞ主の御言葉とそのご復活にこそ心燃やされて生きることができるよう、これからもお守り導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。